生と死について聖書は何と言っているか。聖書の創世記の天地創造に関する記述によると、最初の人間アダムは神様からこう言われました。園のすべての木から、あなたは満ち足りるまで食べてよい。しかし、善悪の知識の木については、あなたはそれから食べてはならない。それから食べる日にあなたは必ず死ぬからである。創世記2章16、17節。この言葉がはっきりと示している通り、アダムは神様の命令に従っていれば、死ぬこともなくエデンの園で生き続けていたはずです。しかし、アダムは神に従って永遠に生きる道ではなく、神の命令を無視する道を選び、妻エヴァがくれた禁じられた実を食べてしまいました。その結果は、今日の私たちにも付きまとっています。使徒パウロはこう説明しています。一人の人を通して罪が世に入り、罪を通して死が入り、こうして死が、すべての人が罪を犯したがゆえにすべての人に広がった。ローマ5章12節。この一人の人は、もちろんアダムです。では、罪とは何ですか？また罪を通して死が入ったとはどういうことでしょうか？罪とは、アダムのしたこと、つまり、故意に神様の命令に従わないことです。そして、神様がアダムに言っておられたように、罪に対する罰は死です。アダムとその子孫は、神様の命令に従っている限り、罪のない状態でいられ、死なずに済みました。人間が創造されたのは、死ぬためではなく生きるため、それも永遠に生きるためでした。聖書にあるように、死は確かに全ての人に広がりました。では、魂と呼ばれるものは死後も生き続けるのでしょうか？多くの人は、そうだと答えることでしょう。霊魂は不滅だというのです。とはいえ、もしそうであれば、神様がアダムに嘘をついたことになります。どうしてでしょうか？魂が死後もどこかで生き続けるとすれば、死は罪に対する罰とはならないからです。聖書は、神は偽ることができない、と述べています。ヘブライ6章18節。ですから、エヴァに、あなた方は決して死ぬようなことはありません、と嘘をついたのは、サタンだったのです。創世記3章4節。では、もし霊魂不滅の教えが嘘だとすれば、人は死ぬと一体どうなるのでしょうか？聖書は真実を明らかにする。創造に関する創世記の記述にはこうあります。エホバ神は地面の塵で人を形作り、その鼻孔に命の息を吹き入れられた。すると人は生きた魂になった。生きた魂という表現は、ヘブライ語のネフェシュを訳したものです。脚注。聖書翻訳の中でも、ジェームズ王欽定訳やカトリックのドゥエ訳などは、ネフェシュを生ける魂と訳していますが、多くの現代訳は、生きたもの、口語訳、生きるもの、新共同訳、などと訳しています。脚注終わり。この語は、文字通りには呼吸する生き物を意味します。創世記2章7節、脚注。ですから、聖書が明らかにしているように、人は呼吸する生き物そのものなのです。不滅の魂を持つ者として創造されたわけではありません。いくら調べても、聖書中に不滅の魂という表現を見つけることができないのはそのためです。では、聖書と違い、多くの宗教が霊魂不滅を教えているのはなぜでしょうか？その答えを知るには、古代エジプトの時代にまで遡る必要があります。異教の教えが広まる。西暦前5世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスは、人類で最初に霊魂の不滅を擁護したのはエジプト人だったと述べています。他に古代バビロニア人も霊魂は不滅だと考えるようになりました。アレクサンドロス大王が西暦前332年に中東を征服した時までに、その教えはギリシャの哲学者たちによって広められており、間もなくギリシャ帝国中に普及しました。西暦1世紀には、ユダヤ教の二大教派であるエッセネ派とパリサイ派が、肉体が死んでも魂は生き残ると教えていました。ユダヤ百科事典はこう述べています。魂の不滅に関する信条は、ギリシャ思想との接触からユダヤ人にもたらされた。それは主にプラトンの哲学を通して出会った。 同様に、一世紀のユダヤ人の歴史家ヨセフスも、その教えを聖書ではなく、ギリシャの子らの信条によるもの、つまり神話や伝説を集めたものとみなしていました。ギリシャ文化の影響が広まるにつれて、自称クリスチャンもこの異教の教えを取り入れました。歴史家ヨナ・レンダリングは、我々の魂がかつては良いところにいたが、今は堕落した世界で生きているとするプラトンの仮説は、プラトン哲学とキリスト教が結合するのを容易にした、と述べています。こうして、霊魂不滅という異教の教えは、キリスト教教会に吸収され、その教えの基礎の一部になったのです。真理はあなた方を自由にする。一世紀に、使徒パウロはこう警告しました。霊感の言葉は、後の時代にある人たちが信仰から離れ去り、人を惑わす霊感の言葉や、悪霊の教えに注意を寄せるようになることを明確に述べています。テモテ第一四章一節。この言葉は確かに真実です。霊魂不滅の教えは、悪霊の教えの一つに過ぎません。聖書の裏付けがなく、古代の異教や哲学に起源を発しています。幸いなことに、イエスはこう述べています。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするでしょう。ヨハネ8章32節。聖書の真理に関する正確な知識を得ることにより、世界の大半の宗教が広めている神を恥ずかしめる教えや慣行から自由にされます。さらに、神の言葉の真理は、死に関係したしきたりや迷信による束縛から私たちを自由にします。人間は地上でわずか70年か80年生きた後、天国や霊の世界で永遠に生き続けるよう創造されたわけではありません。神の本来の目的は、人間が神の従順な子供として、この地上で永遠に生きることでした。この壮大な目的は、人類に対する神の愛の表明であり、その達成を妨げるものはありません。詩編作者は、神の導きで次のような保証の言葉を述べています。義なる者たちは地を所有し、そこに永久に住むであろう。詩編37編29節。以下は補足情報。人間は永遠に生きられるか。数年前、研究者たちは何万年も生き続けてきた海藻を見つけたと発表しました。世界最高齢の生き物だと思われます。この植物はポシドニア・オセアニカという種類で、地中海の海底のスペインからキプロスに至る巨大な帯状の地域に分布しています。植物がそれほど長く生きられるのであれば、人間はどうでしょうか。老化を研究している科学者の中には、寿命が伸びる見込みについて楽観的な見方をしている人もいます。例えば、この分野での数多くの科学的最先端の研究を収めていると言われている本もあります。しかし、科学の進歩が人間の寿命を本当に伸ばせるかどうかは、時が経ってみないとわかりません。しかし、本当に永遠に生きられるかどうかは、現代科学にかかっているわけではありません。聖書は、人間を創造したエホバ神に関して、命の源はあなたのもとにある、と述べています。詩編36編9節。イエス・キリストはエホバにこう祈りました。彼らが、唯一誠の神であるあなたと、あなたがお使わしになったイエス・キリストについての知識を取り入れること、これが永遠の命を意味しています。ヨハネ17章3節。そうです。エホバ神と神の子イエス・キリストを知り、お二方に喜んでいただけるよう努めるなら、永遠の祝福という報いを受けることになるのです。死んだ人はどこにいるか。簡単に言えば、聖書によると、死者は墓の中で復活を待っています。苦しむことも痛みを感じることもありません。死んだ者には何の意識もないからです。伝道の書9章5節。イエスは人々を教えたとき、死を深い眠りに例えました。ですから、死の眠りについている人を恐れる必要はなく、備え物をして、なだめる必要もありません。死者は私たちを助けることも、害することもできません。死んでしまうと、技も企ても、知識も知恵もないからです。伝道の書9章10節。しかし神様は、人を生き返らせることによって、死を永久に除き去ってくださいます。 聖書の言葉を信頼できるのはなぜか。聖書の言葉は全面的に信頼できます。なぜでしょうか。以下のことを考えてみてください。その情報の源。聖書は66冊の小さな本で構成されており、西暦前1513年から西暦98年まで16世紀余りの期間にわたって約40人の筆者により書き記されました。それでもその内容は首尾一貫しており、全巻を通じて調和が取れています。これは聖書の真の著者が全能の神であることを示しています。神様はその40人ほどの人に情報を知らせ書かせたのです。歴史的に正確。聖書に記されている出来事は、証明された歴史と完全に一致しています。法律家の見た聖書と題する本は公表しています。伝記物語、伝説、偽りの証言などは、それが取り上げる出来事の起きた場所をどこか遠いところにし、起きた時間を曖昧にする点で抜かりがない。他方、聖書の記録は、記述する事柄の時と場所を極めて正確に示している。科学的に正確。聖書は科学の教科書ではありませんが、科学的な事柄に言及している箇所では、その正確さは書かれた当時の知識をはるかに超えています。例えば、レビ記13章と14章では、衛生や隔離に関する詳細な規定がイスラエル人に与えられていますが、それは人々が細菌や感染について知るずっと前のことでした。聖書は地球が球形で宇宙空間に浮かんでいることも述べていますが、そうした事実が科学的に解明されたのは何世紀も後のことでした。これらは聖書の次の言葉の正しさを証明する数例に過ぎません。聖書全体は神の霊感を受けたもので、教え、戒め、物事を正すのに有益です。テモテ第2、3章16節。記事の終わり。